そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ
見てきました？牧田くん。
私はもう見ました。ブルーレイも買いました。
機動戦士ガンダム G オリジン2悲しみのアルテージア、
はい、
2週間限定上映ということで、もうすぐ終わっちゃいます。
そうですね、2週目かな、もう、
はい、とりあえず配信の方も始まってるので、まあ、見ようと思えば見れるわけですけれども、
はい、
実際に今回は見てきたスタッフの話を聞きまして、
はい、
あえて特集はやらないでおこうと。
多分この後の3と一緒に話した方が話せることが多いっていうか、今のところで話すことって本当にもうなんか説明の説明みたいな感じになっちゃうのかなっていうのね、ありますよね。
うん、っていう感じになっちゃうのかなという感じはありますよね、確かにね。うん、っていうこともあるので、オリジンに関しては次の3が公開された時にまとめて特集しようかなと思っております。
はい、
というガンダムの話題からテレビシリーズのガンダムの特集に行きたいと思います。今日の特集は
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズです。
大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クークサードミニアルバムスペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
さあ、ということで始まりました機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ。さすがガンダムというか、熱い皆さんのガンダム語りのコメントをたくさんいただきました。
こゆい。
まずはコメントからいきましょう。
高中さんからのコメントです。今回の鉄血のオルフェンズは宇宙世紀を舞台にしていないガンダムということになります。作品に人型の機械、それもガンダムという兵器を登場させないといけないわけで、どうしても作品の色は決まってしまうのですが、それでも今までその高いハードルをクリアして多くの新作が誕生してきました。先駆けとなった機動武闘伝 G ガンダムは、今川康弘監督がそれまでのガンダムイコール暗いというイメージを払拭して、今川武士とも言うべき独自の色を貫いた、まさしく明るいガンダムでありました。2007年に放送された機動戦士ガンダム00は、水島誠二監督が現在から考えうる未来の宇宙社会を改めて構築し、その作り込んだ舞台設定の中でガンダムという存在をできうる限りかっこよく描き、好評を博しました。ちなみに自分の好きな作品は、ボーイミーツガールというクラシックな題材をガンダムに取り入れるというそれまでありそうでなかった作品、機動新世紀ガンダム X だったりします。今回、監督に永井達之さん、シリーズ構成に岡田真理さんなど、それまでロボットものに携わっていなかった異色の制作陣によって作られる新しいガンダム。過去のシリーズを知らない若い世代や海外のファン層を意識しているようですが、それでもどこかしら今までのガンダム作品と似たようなところを残してくれているところは、自分のような過去作品に魂を惹かれたオールドおっさんタイプに対する気遣いなのでしょうか。クーデリア・アイナ・バーンスタインなどはまさに新機動戦機ガンダムウィングのリリーナ・ピースクラフトやガンダム00のマリナ・イスマイルを彷彿とさせるガンダム作品におけるメインヒロインの典型みたいなものですからね。できることは限られるのかもしれませんが、それでも本作がガンダムシリーズに新たなる1ページを刻めるかどうか、まさに
見せてもらおうか、新しいスタッフによって生み出されるガンダムの新作とやらを、
というところでしょうか。ありがとうございました。そうやってね、こういう見せてもらおうかなんてセリフを使うところがもう昔のガンダムに魂を引っ張られてるわけですよ。
お前もじゃん。
君もだ、君も。
いやー、でもやっぱね、昔の積み立てを全部見てきた人はそう思っちゃっても仕方がないジャンルではある。
うん。
うん。
まあね、コメントいただ、まあみんな書いてますけれども、コメントの中に、そうですよ。
あの作品を。
宇宙世紀ではないガンダムですから、まあこの新作のガンダムってやっぱりどうしても気になるわけじゃない？まあ逆に言うとさ、その、もう宇宙世紀ものは作られないとやっぱり思ってたわけですよ。
はい。
どこかでね。もう終わったのかなって思っていた、我々の心にユニコーンが入ってきて、
はい、
オリジンが始まって、そしてサンダーボルトまでアニメ化するよっていう、こんな時代ですよ。
サンダーボルト一体どれでアニメ化するんだ
どうするのか、
テレビでやるのかあれをみたいな。
わかんないですけどね。まあとりあえずアニメ化は決定したということですから、まあそんなにこう、まだまだ、宇宙世紀も語られるわけですよね、ガンダムではね。
はい。まあ、作品があります。
ですよね。その宇宙世紀ものではないガンダム。
はい。
としての、
初めての人も見れる。
そうですね、新作ということで、スタートした鉄血のオルフェンズですけれども、本当にね、なぜ永井達之さんで、なぜ岡田真理なんだ。
なぜこの夫人なんだって。
まあ、それがある種の売りではあるんだとは思うんですよね。
あ、それだけで気になっちゃいますもんね。
まあ、ただそれが気になるのはある意味アニメが好きな人たちだからじゃないのかなとも思うので、結局その例えば本当のターゲットにしたい子供たちとかはそんなの意識してないでしょ。
う
ん、例えばまあアニメファン、当然さ、そのこの鉄血のオルフェンズっていうこの日後に放送するガンダム、新作ガンダムというふうにして考える以上、幅広いターゲットをに向けたガンダムですよね。
そうでしょうね。当然新規開拓を狙っているという、う
ん、子供から見てほしいはずのガンダムだよね、うん、もちろん今までのそのガンダムを支えてきた、ガンダムファンであるその、ね、中年の人たちも、まあ、我々世代ですけどまで含めて、ターゲットだとは思うけれども、一番見てほしいのはやっぱり新しき層だと思うんだよね。
はい、
うん、でその我々はやっぱりこの監督シリーズ構成の名前を見て、え、この二人がロボットものを描くのっていう部分で非常に気になるわけだけれども、うん、その子供たちには全く関係ないわけじゃない。
そうですね。
まあ、あの花ガンダムとか出た時に言われてましたけれども、そんなの多分気にしないと思うんだよね、
うん、
だからそういう名前での、制作者の名前でのインチキは通用しないでしょ。
じゃあもう完全に中身で見たやつでしょ
う。うん、しかないじゃないかなとは思うんですけれども、
この時間帯っていうとなんかこう子供っていうよりも私が心をクスクスとくすぐられた頃ぐらいの中二病真っ盛りの頃の世代にドンピシャハマると思っているので、
うん、
結構この夫人いいんじゃないのって私は結構思ってます。良くも悪くも絶対ドラマチックになるだろうなっていう気配がするじゃないですか、
はい、
永井さん岡田さんで作るってことは、
うん、1話見た時に、お、来たなって思いましたよ、やっぱり。
うん。
その、やっぱり1話ってすごく大事じゃない？まあ、ガンダム一応何にしてもそうだと思うんですけれども、まあ、ロボットもの作品の場合は、まず、そのロボットに乗るまでの流れっていうのはかなり重要じゃないですか。
そうですね。で、前にも見たな、みたいな、ありきたりなことをやってもなんか言われるし、みたいなね。
うん。その、ありきたりでも、じゃあどうありきたりに見せるかっていうところがポイントだったりとか、うん、逆に言えばオーソドックスにやることがダメではないんだよね。
そうですね。
うん。それを綺麗に描くことっていうのはやっぱり重要だったりとかするから。まあその中で、今回のその、ガンダムに乗るまで、もう最後の最後の一瞬しか出てこないですけど、よかったですよね。
いやー、もうあそこの、本当に一撃で決めるですよね、これね。
うん。まあ確かにあれ以上必要ないよね、1話の中で。まあ結局2話でどうやって乗って、どういう風にしていったっていうシーンは描かれるじゃないですか。
はい。
それでもう十分だったんだよね。あのガンダム・バルバトスの姿っていうものさえ見せることができれば。
ガンダムにおけるガンダムってやっぱりあのキャラクターと同じぐらい、もしくはそれ以上に主役なんですよね。うん、だからその主役がどういう風にかっこよく出てくるかってものすごい大事ですよね。
はい。まあそれをね、他のガンダムでも全てそうだと思うんですけれども、うん、まあそういう意味でまあかっこよく登場したなっていうね。
クムさんがおっしゃってた最後の最後でこう来たなってなるっていうのが、こうガンダムを今まで そこまで継続して見たことがなかったとしても、新しい層の人が見ても、あ、ガンダムっていうイメージがあるから、
はい、
やっぱそこの最後できた時に、あ、やっぱガンダムってこういう感じだよねっていう、なんか、あ、わかる、私わかるかもっていうのも、正直私もあったし、これからのワクワク感も書き立てられるし、すごく1話見やすい構成でもあったなっていうふうに思いました。
うん、妙に凝ったことをやると多分分かりづらいんですよね。で、やっぱり時間帯的なものもあると思うし、その分かりやすさっていうことも多分大事なんじゃないのかなと思うので、まあ、特にね、1話のそのメカ描写はそれまですごくこう、なんていうの、泥臭い感じで描いてましたからね、1話の冒頭から。
モビルワーカー、
はい、モビルワーカーですよね、
はい、あれがアクションしない形をしてるじゃないですか。なんか腕が動いたりとか。
まあ戦車の延長だよね、言ってしまえばね。
そう、うん、走って銃を撃つだけ、言ってしまえばそういう物体じゃないですか、
はい、
あれが、
うん、
ただそれをもう回転させたりドリフトさせたりとか、うん、そういうことをしていかにかっこよく見せるかっていうのをやってくれたんで、はい、その辺でもう、あ、メカについては安心できそう、これ面白い、かっこいいっていうね、うん、
そのシーンの後に出てくるグレイズでしょ？
うん。
あ、来たよ来たよ、モビルスーツって思ったら、そのグレイズを簡単に倒してしまうバルバトスですよね。
はい。
やっぱりこれが主人公の期待だよっていうさ。メカ描写もそのモビルワーカーを主体とした、戦いを描いたからこその華々しさみたいなところあるよね。
そうですね。広隆寺五条さんからのコメントです。期待にたがわず面白い物語に仕上げてきたなぁと感じさせます。例えば、モビルスーツ同士の一騎打ちに至るまでの物語の自然な展開、そして逆境に正面から抗う少年たちの魅力がその理由ですが、他にもたくさんあります。その魅力が雄弁に語られるのは物語の顔第1話。そもそもロボット作品の場合、初っ端は作品特有の世界観と主要キャラの性格を明らかにしつつ、キービジュアルのガンダムの魅力をどう見せるか。あまたの作品でも注力された要素でしょうね。ファーストガンダムなら巨大なスペースコロニーが地球に落下する地獄絵図、乱舞する多数のザクとそのザクを一撃で圧倒するガンダムの力。ゼータなら仮面をつけないシャアと黒いガンダムがファーストとは違うぞという意気込みを。こういう点で本作はどうでしょう。デモの模様や惑星間航行が可能な技術とアメリカ西部開拓時代のごとき火星内の生活描写とのギャップを通じ、植民性として搾取される火星があらわになります。しかも三日月たちがそういう火星の中でも搾取される階層にいる事実、おとりとして扱われている状況やその他のセリフの端々でも感じ取れますが、より細かいところ、例えば大人の食事の豪華さに比べどん飯をかき込む三日月ら、あるいはタコ部屋のごとき寝室からも監督できます。こういう世界観、そして物語の方向が少年たちの抵抗と自立であろうということをきっちり提示、そういうベースを築いた上で1話の締めは思いやりを振り、それを突きつつ敵を仕留めていくガンダムの姿、ここでのガンダムの重量感を感じさせる砂塵の演出、ゆったりしたスピードで描かれる格闘描写、なんと武骨な、そしてなんとかっこいいことよ。ちなみにこういううまい見せ方は5話の資源開発小惑星にアンカーを打ち込み、敵前回答をやってのけ、敵艦に肉薄するシーンでも感じられます。しかも、すすまみれの整備に鉄と油の匂いを感じさせるオルフェンズ、かゆいところに手が届いてますね。こんなにワクワクして見られるだけでも嬉しいですが、今後は岡田さんらしい人間描写も期待したいです。ありがとうございました。
今回の舞台は火星なんですよね。
そうですね。
うん、一応テラフォーミングで地球と同じような環境になっているということなので、まあ、ちょっと見ていて重力とかほぼ、まあ、地球と変わらないような描写になっているので、若干の違和感を感じることは、まあ、逆に言うと違和感を感じないようにしている
かもしれませんし、
うん、
かもしれませんし、みんな火星で育ってるから火星だと、そう、普通の動きができるけれども、うん、これから地球に行った時に体が重いとか、
はい。
あるかもしれないです、
ね。ああ、まあどういう描写になるのかちょっとわからないですよね。
うん。ただ火星からスタートっていうのが、火星の話題が出てたのがエイジと F90 ぐらいなので。
うん。まあ火星そのものが舞台っていうのはないですよね、言ってしまえばね。
一応 F90 で確か火星で戦ってはいるんですけども、最終決戦の場とかそういうやつだったんで、人は住んでるみたいな描写がない。うん、
まあ、こう、コロニーの代わりなのかな。
うん。
今回に関しては。
どうなんでしょう。あと、コロニーよりかは、星に住んでる人たちの方が、もうずっとそこにいなきゃいけない感が出るから、独立の話にしやすかったかな。
まあ、でもその辺っていうのは、ね、宇宙世紀の頃の、コロニーの中でも独立運動は実際行われてたわけなので、
うん、それと被っちゃうのもありますけどね。
うん、まあどうなのかなっていうところはありますけれども、うん、でも基本ベースは一緒ですよね。言ってしまえばね、地球からの圧政と搾取による貧困っていう意味では、スペースノイドの圧政とほぼ同じような描かれ方をしているんですかね、やはりね。
そうですね。まあ植民地が独立したいっていうのはまあいつものこと。ですね、うん。
舞台がスペースコロニーではないっていうだけで、基本的な部分っていうのは一緒なのかなっていう感じはありますね。
うん。
うん、ああ、でもなんかこう、スペースコロニーじゃないせいか、農業みたいな香りが漂ってるのは。
はいはい。まあ、だからその辺のなんか田舎な雰囲気っていうのは、まあ、そういう描写って、スペースコロニーの中がそういう描写になってるシーンは確かにありますけれども、もっとより自然感が出てますよね、確かにね。うん、人工物じゃないからね。
感じかなって気がしますね。う
ん、この独立運動に対する、動きみたいなものっていうのも、1話の冒頭から描かれてますし、まあ何よりもこのヒロイン。
クーデリア様。
はい。がその祭り上げられているっていう部分で、まあ、大事なテーマになっていくんだろうなっていうのはもう想像できますよね。
はい。
うん、まあ何よりもお父さんにもいろいろあるようですしね。
人父親だよ。
なんかそんな感じの火星独立運動ですよみたいな機運の中では、割と子供たちはドライな感じですね。
そうですね。
大人の事情に振り回されている
割にはね。
うん、
別に独立だからとかいう意識はないでしょ、今の鉄火団のメンバーに。それ
ほど完全に食っていくための日々、うん、暮らすための糧を得るための仕事って感じですもんね、
うん、
クーデリア様のことも結局飯の種じゃないですか、完全に今。
そうだね、お金ちゃんと持ってきてくれるお客様ですからね、言ってしまえばね。
それにうまくいけばなんかまた仕事が入ってくるかもみたいな。
うん、まあその、これを成功させることで、自分たちの株を上げたいっていうところですよね。うん、名を売りたいっていうところですからね。
そうですね。
うん、まあそう考えると、すごく珍しいタイプの主人公ですか？主役ってもっとこう、正義感が例えばあったりとか、まあアムロはなかったけどさ。
どっちかっていうと、使命感がある感じの人が多いんですかね。うん、
無理やりやらされてるけど、やれちゃうから、うん、頼られてそれがみたいなね、うん、キラ君もそうでしたし、
そうですね、まあ言ってしまえばアムロが特殊なタイプではあったんだよね。ガンダムがちょうど生まれた頃にしては珍しいタイプの主人公ではあったわけで、はい、それも話題だったとは思うんですけど、まあその後いろんなガンダムができてきて、そこまで無気力な主人公を張ることってほぼないじゃないですか。
まあみんなやる気に満ち溢れてますね。ある程度ね、自動明日とかも、
うんうん、だと思うんですよね。で、まあ、その中でこの三日月オーガスというまたこれ新たなるタイプの主人公が生まれたなっていう気はしますね。まあ、だって三日月が主人公なのかオルガが主人公なのかどっちだよっていうさ、
話を動かしてるのは確実にオルガですからね。
オルガですよね。三日月はこう言われたことをやってるだけだよね。
絶対的にオルガに対して信頼を置いていて、その意見を尊重するっていう感じではありますけど、あまりに自分の意思がないですよね、三日月ね。
うん。まあ、過去に何があったのかっていうのは、断片みたいなものは映像として描かれてはいるんですけれども、じゃあ、三日月とオルガの関係って何なんだみたいなところっていうの、本質的なものっていうのはまだわからないからね。
三日月が自分の意思がないというか、ないというよりは、その、オルガをサポートしたり、オルガの言うことに、従うっていうと言葉が正しいか分かんないんですけど、それが彼の中での意思なのかなって思うところもあったり、うん、ちょこちょこクーデリアに対して自分の思ってることを 提示していくシーンがあったりするので、こうなんか無気力とか意志がないとかっていうのはなんか違うけど、でもまだ描かれてなくて気になるなっていうような感じに見えてます、私には。う
ん、結局はさ、このオルガがいる限り、三日月は自分の意志で行動しないよね、今のところはね。うん、
三日月がオルガを正しいと思ってる間はそうでしょうね。
こう意思決定を自ら下すことはないんじゃないかなと思うので、いつかオルガと別れるないし、意見が対立する日が来るのかなっていうのはちょっと気になるところですよね。
うん、っていうか、それがないと、話が、オルガの話になっちゃうよね。
うん、そうですね。鉄火団自体、本当にオルガに頼りきりじゃないですか、今。
ここまでだとは思いませんでしたね、第5話まで見てきて。
友人って金髪いるじゃないですか。
はい。
あの子が対立するのかなって思ったら、あ、仲いいんだね。うん。っていう。
うん。意外とっていうか、まあ、ああいうところだからこそっていうのもあるのかもしれないけれども、
うん、
その、もう少し、もっとギスギスしてる部分みたいなものがやっぱあるのかなって思っていたら、少なくとも今のところは、こう、まあ逆に言うと、やばそうな奴らもやめてったわけだよね。
そうですね。
うん。まあそういう意味じゃ、こう、大人たちがろくでもなかったおかげでまとまりやすかったのかもしれないけどね。
あと、子供、若い分、正直に信じてるっていうのが、やっぱ出しやすいって、見てて説得力ありますよね。うん、あ、この子は、この人のことを仲間同士で信頼し合ってるんだなっていうのが、大人のキャラクターだったら、こうは言ってるけどどうなのってちょっと疑っちゃうじゃないですか、僕らも。
はい。
でも、これ見てると、このぐらいの年齢の青年たちを見てると、あ、ここは信頼し合ってるんだな。少なくともこいつはこいつのこと信じてるんだなっていうのが、すごく自信を持って我々も感じられるっていうのありますよね。うん、
そうだね。そう。だから、こう、これで全部が子供だけになってしまったら、こう、面白いんだけれども、リアル感がなくなる部分を、このケイリのデクスターと、整備の雪の城さん。
はい。
だけはちゃんと残ってくれているおかげで、無理のない感じ、
うん、
になってますよね。
いや、雪の城さん、俺も、名前聞いた瞬間に吹き出したんです
よ。なぜ雪、もうちょっとね、キャラクター、日本名が普通に入ってて、一体どういう世界設感なのかなっていうのは思いますよね。だって、秋広って、漢字でちゃんと秋広なんだね。
そう。
三日月もちゃんと三日月なんだよね。
うん。雪の城さんも黒人ですけど腹巻きしてるからねっていう。おっさん？日本のおっさんみたいな。
なんかこう、日系の血筋を引きながらもすごい混血が進んでるみたいな感じなんですかね。
うん。
だから、まあ一応地球の未来みたいな感じだよね。こう世界観的な話をしてましたんで、まあやっぱりガンダムといえばメカですから、メカの話をしましょうか。
いや、だったらこれ最初にバルバトスを見た時に思ったんですけど、
はい。
悪役面ですよね。
顔。
そう。悪い顔をしている。
おぉ。
ガンダム。それが主役っていうのがね。
格好はいいんだけど、正義者の顔はしてないよね。
うん。凶悪な面構えなので、
うん、
話自体が辛い話なのかなっていう印象を僕はすごい受けたんですよ。この顔から。
はいはいはい。
アクションシーンも、このガンダムバルバトスは、なんかでっかいもので強引に殴りつけるみたいな。
うん。まあバルバトスだけじゃなく、基本的にビーム兵器が少なくとも今の映像の中では現れてないですもんね。
ですね。
うん。まあ、今後も出ない可能性が高いので、今のところは。多分この肉弾戦的な戦いになるんじゃないですか。その分、こう、熾烈だよね。ビームで決着がつかないから。
はい。
遠距離での戦いで。まあ、確かに、いわゆる、こう、弾が出るタイプの銃は持ってるよね。
実弾兵器。
実弾兵器はね。は持ってるけれども、うん、基本的には遠距離で戦うというよりも、白兵戦やってるみたいな感じだよね。
そう、ライフルがすごい貧弱な描き方をされてたんです、最初の機体とかも。
うん。
一発ずつみたいな。普通だったら、ザクとかだったら、ダダダダダダって撃つのが、はい、バン バンみたいな、弱そうみたいなね、うん、まあそれでもモビルワーカーにはめちゃくちゃ強かったわけなんですけど、っていうところから見ていくと、やっぱりこの世界はああいう飛び道具を重視できないところなのかな、
うん、まあそこが面白いんだとは思うよね、うん、その分いろんな武装があって戦っていくみたいなさ、
殴って潰すが基本戦略っていうところが、あの鉄と血の名前を冠したようにふさわしい作品かなっていう気はしますね。
三日月はすでにもう何人ものパイロットをほふってきてますけれども、全部直接殺してるよね、
うん、結構あの今回三日月もそうですけど、ガンダムが悪魔的な存在で書かれてるなっていう気はしますね。名前もバルバトスって悪魔の名前じゃないですか、
うん、
しかも歴史の節目に登場して時代に多大な影響を残すみたいなことを言われていたのが、なんかちょっとこう怖いなっていう気がしません。
その先がね、思いやられると言ってしまえば、
うん、
まだほらあのこの5話ぐらいまでの段階で一体この後どう話が展開していってどう落ち着くんだろうっていう部分が全く読めないんだよね、
うん、多大な影響ってつまりは人がいっぱい亡くなるような何かってことじゃないですか、
うん、
だからこれから先絶対大きな騒乱になってくんだろうなって気はするんですよね。そもそも今敵対してるあの相手の名前もギャラルホルンだから、戦争が始まる前の笛の名前じゃないですか、
うん、
はい、どう考えても穏やかに済むわけないですよ、ね、
なぜそのね、治安維持組織なんですよね彼らはね、
うん、
をギャラルホルンなんていう名前つけたんでしょうね不吉でしょうがないじゃないの。
それでよ本当
ね、一応警察的な組織なわけですよね言ってしまえばね、
うん、
うん、
火種の名前だなって思って、
うん、そのギャラルホルン自体もなぜあんなこうコードギアスから来たような感じなんですかね。
なんかねみんな華やかですよね。
華やかですよね。
制服おしゃれですよね
おしゃれというかアニメだよね
ちょっと特権階級みたいな空気感なんじゃないですかね、
うん、を表すための描き方なんでしょうねあれはね、うん、
貴族様のようですもんね。チョコレートの人とかね。
ねえ、まあ、彼は貴族に近いのかもしれないけどさ。
いい名付けが9歳。
うん。まあその対比的にやっぱりこうね、鉄火団のメンバーと比べる感じが出てて、分かりやすい対比なのかなっていう気はしますね。
田畑さんからのコメントです。三日月の他人を思いやる優しい面がある反面、容赦なく引き金を引く非情さが何かアンバランスな気がして気がかりです。オルガのリーダーシップがすごいですね。その2手3手先を読む洞察力でピンチを切り抜けるところは毎回の楽しみだったりします。細谷さんの声で筋が通らないんだというセリフが出た時はワクワクしています。ありがとうございました。続きまして、悲しいファットマンさんからのコメントです。
ありがパンパンパン。
乾いた火星の夕日に響いた銃声は、新たなガンダムが始まるたびに、厄災船から眠っていたバルバトスをターン A ガンダムっぽいとか、火星独立の世界観に太陽の牙ダグラム的よねーとか、昔のガンダムやサンライズ作品の型にはめたがる親父オタの心の鋳型をも見事に打ち砕きました。アトラからもらったミサンガを体の後ろに回し、まるで見せぬようにするかのごとき繊細さを持ちながら、敵には謝礼さえも最後まで言わせぬ三日月の共感性欠如。荒ぶる魂と肉食獣の狡猾さ、青き炎をまとい走り続ける若者たちの行き着く果ては、独立戦士に名を残す栄光の鉄火団なのか、それとも平成のクールな表現で描かれる皆殺しの富野的な惨劇なのか、新たなガンダムの育成をワクワクしながら見届けようと思います。ありがとうございました。
いや、衝撃でしたよね。クランクの死は。
早かったですね。
うん、一体何だったんだろうねっていうね。
いやーもうこの人には期待外れもいいところですよ。大人でなんか話が分かりそうで子供に対してみたいなこと言っときながら全部丸投げで死によったみたいな。
話が分かりそうだったからああなっちゃったんじゃないですか多分。
いやあれさ、すごくこの作品そのものを表しているようなキャラクターなのかなみたいなさ、こういうのが出てくるんですよみたいなさ、 あのクランクみたいなキャラクターってもっといい人で終わりそうじゃない、本来なら。
そうですね。責任を果たして託して死ぬみたいな。
ダブル O に出てきてあの人みたいにさ。
いや、いい人だったんじゃないですか？できる最低限のことをやった結果があれじゃないですか、だって。
そう、でもいい、ただのいい人でしかなかったっていうようなさ。
力はないんですよ、だから。
権力的な力もなければ、戦う力も弱かったわけでしょ、言ってしまえば。まあ、強すぎるのかもしれないけどさ、三日月がさ。
でも、アニメだったらよくあるのが、上司の命令に背いて、三日月を助けるみたいなのがあったりするじゃないですか。
はい。
それもできないっていう。うん、まあ。
で、クーデリアを殺さなきゃいけない。
うん。役職に準じるっていう意味ではすごい真面目な人だなとも思いますし、うん、あの立場に置かれたら他の選択肢ないと思うんですけど。
いや、でも勝手に言ったのは事実なわけなので、その、結局、決闘をしようとしていったのは、あくまでも個人の判断でしかないので、それをこう、他に選択肢がないっていうのは、ちょっとやっぱ違うんじゃないかなと思うんですよね。
あ、人間味があるところを描きたかったのかな。うん、まあ、そこで三日月が、人間味がないっていうと、あれですが、
は
い
は
い、
だからその対比のために、うん、その、現れたキャラクターだなとは思うんですよね。うん、
ですね、
うん。もう少し賢く描かれるのかなって思った割には、意外とこうそのキャラクターの割にはあっていうような感じで殺されちゃって、うん、妙に納得するようなこう改めて思い返すと確かにあそこで彼が勝ったからといって何ができるのっていう部分を感じるような、
はい、
何もないって言ってました。
何もなかったからね結局ね、
うん、この作品の大人ってもうなんか悲しいほどに
ダメなんだよね。
こういう感じなんじゃないですか。
そうなんですよね。
で、結局、彼が何を残したかって言ったら、アインに恨みを残してったわけじゃないですか。
うん、
で、アインも年若いわけですし、暗躍してる人間はみんな年若いんですよね、この作品ね。
うん。そうですね、確かにね。マクギリスにしても、ガエリオにしてもね、
うん。ガエリオは結構なんか、アホの子の予感がしますけど、マクギリスはかなり腹に一物飼ってそうな雰囲気がありますよね。
うん、確実にね、何を考えてるのかわからない、さすが CV 桜井ですよ。
うん、場合によっては、その、非道なこともするっていう選択をしてたわけなので。
私でも本当、大人の描き方が偉く保守的だなっていう。
保守的というと？
いや、だってコーラルにしてもさ、なんか、自分の地位とか立場をっていう守るみたいなさ。
典型的ダメキャラだよね。
そう、
うん。
だったりとか、もうそのクラングだって、もうそこから出れなかったわけじゃないですか。
うんうん
うん、
まあ、それだけ言えばほら、元々の鉄火団の元になってる CGS の大人たちもボロクソ、
う
ん、
そうそうそう、
ボロにひどいでしょ、う
ん、はい。じゃないですか。で、鉄火団の、オルガたちは新しい自分たちのステージに上がっていくわけじゃないですか、
うん、
そこの差がすごいくっきり出てて
割となんかこうあの環境で日々生きるのも精一杯精一杯の中で新しいことをしようっていう気力があんまり年いってる人間にはないっていうことなんじゃないですか。それに比べて若い人たちは若さがあるから革命するっていう意思があるんじゃないかなっていう気がしますね。だから本当にこの先も若い話になるんじゃないかなっていう気はするんですよね。
まあだからこそ、じゃあ何を描いていくのかっていうところが気になるんですよね。この後ね。その結局鉄火団のメンバーの人数から言って、そんなに一大勢力にはなれないじゃない。
はい。
戦局を左右するほどのことになるんだろうか、みたいなさ。
で、今強いのも、まあ三日月は、本人とバルバトスが強いし、で、秋広は三日月と同じ荒屋敷があるから、まあ、他の、ね、パイロットたち、荒屋敷のないパイロットたちよりか強いかもしれないけれども、期待もないし、で、数も少ないだから、この後、クーデリアが火星独立云々のところに入っていったとしても、この子たちが関わっていけるのっていう。
本人たちが関わろうと思っているかは、あんまり、
うん、
独立したいっていう認識があるようにも見えないよね、別にね、
うん、そうそう。本当に明日暮らすための糧じゃないですか、うん。畑作業のお金が辛いから働くって言ってましたし。
で、それでクーデリアの護衛の任務でずっとこの先やっていくんだったとしても、それは 彼らのお話にはなれない、
ね、そうなんですよね。ならないですよね、どう考えてもね、うん、だから今一番私は気になってるのはこの作品の落としどころですよね。
まるで見えないっていう、
うん、その独立戦争みたいなことをやるにしてもじゃあどこが主体でやるのとかさ、
うん、
そこに彼らはどう関わっていくのみたいなね、
うん、もうちょっとこう若さを食い物にしていくような大人が出てくるのかなとも思ったんですけど、なんかトドさんとか見てるとどうだろうなっていう気もするし、
うん、その
大人の怖さとは一体って感じでしたから
ね意外とさマクギリスがそっちの旗を振る方になったりとかさ、
可能性はあるかもしれないですね。もうちょっとなんか野心味あふれる人がこっちにもいないとダメかなって気がするんですよね。
そうなんですよね。結局子供だけが勢いがあっても戦術的には勝つことができても戦局は動かせないよねって思うんだよね、
うん、
今はいいけどこの後の話はどう動いていくんだろうっていうのが非常にまあ気になりますよ。
ザッキッテさんからのコメントです。戦争を止める理想実現のためにガンダムシリーズにおいて大体の作品はこの2つのキーワードを主軸に主人公たちが翻弄され敵味方の内情の変化、パイロット同士の心の通いが描かれます。これらは安全の欲求をスタートとしながらも最終的には自己実現や社会的な欲求へと昇華するのが基本的な話の作りだと思いますが、今作鉄血のオルフェンズでは CGS 内の3番隊こと鉄火団がもっと下世話な生きる生計を立てることを目指しクーデリア護衛任務を続行しています。特に第4話命の値段では火星の現状から秋広らの境遇が三日月から語られるところがありますが、ふと今こうしてここにいる自分とはと考え込んでしまいました。果たして三日月たちは一人の人間として確立できるのか。地球圏に降り立ってからそこら辺の部分はもっと描写されると予想しているので今後が楽しみです。個人的にここまでバトルも十分考える要素も十分なガンダムはかなり久々なんじゃないかと個人的には思いますので、毎週ちゃんと見ようと思います。ありがとうございます。
命の糧は戦場にあると、鉄血のオルフェンズキャッチコピーになってますからね。
いやー、命の糧は戦場にあるって言いますけど、勝ちやすいですよね。
命がね、まず安いからね。
あのモビルワーカーに乗ってたことがあっという間に行ってしまったじゃないですか。
ブルーだったら最初のあれだよ、見張りしてた子が死ぬんだみたいな。
そうですね、そうだった。
うん、まあ結構フラグはね一瞬で立ってたんだけどね。うんうん、その、うん、早いなっていう感じですよね。
うん。
その速さがこの戦場のなんていうの、ドライな感じを表してんのかなっていう気はしますよね、
うん、
しかも早々に退場していくのが子供たちなので、
うん、
でみんななんかこう生計を立てるために来てるって言われるとこういう世界観なんだなというのが結構1話からずーんときました ね。
あと三日月のそのね、性に対するこのこだわらなさっていう感じかな、人の殺し方を見ていると、
うん、
新たなるタイプの主人公ですよね。
何か一言残そうとする人間に対していいよもうっていうあの感じとかのドライさっていうのはちょっと不思議な感じはありますね。
うん、
どういう心の内なんだろうっていうのすごい気になります。何も考えてないわけはないんですけど、
仲間と敵がはっきり分かれてるんじゃない。
敵、
仲間と敵、そうだって敵だったおっさんはすぐ殺すし、でもあの仲間だったやつが死んだ時にはそんなことを軽く言われたくないとかいうのも言ってたし、
ああ確かにあの妹ちゃんが車にはねられた時もすごかったです、
ね、過剰反応してましたもんね、うんうん、まあそう考えるとその全てにおいてこう心が動かない冷たい人間っていうわけではないってことだよね、
うん、
かなり不平等ですよね、あのこの世界観も三日月の心の中も、
うん、まあそれは火星だからなのかもしれない。
もしかしたらこれからクーデリアとの関わりを通してなんかちょっとずつ変化があるのかなっていう気もします。
逆にクーデリアはもうすでに三日月によって変わり始めてますよね。
もう若干もうときめいちゃってると思うんで。
ね、顔をあからめて
ますね。そう、あからめてますから、もうね、動かされてますよ。女同士のバトルがちょっと始まるような感じもするじゃないですか。
あの子お店辞めてきちゃったんですね。びっくりしました。お店辞めてきました、雇ってくださいって言われて、なんて行動派なんだと思って。
その二人に対する三日月の、あの、無自覚な優しさ、
もうラノベ主人公ですよ、まるで。
二人に対して、今のところ私が見てる感じもどちらにもあるから、
うん。
そう。もうずるいって思いながら見てます。
ね、具があんななんか乱雑に切ったであろう具を、食べてる感じがしていいとか言っちゃうし。
そう、それとか。
もらったお守りも、あの、人が死ぬところでは隠したりとかしてたじゃないですか。
その優しさは、鉄血じゃないんだよね、彼の心はね。
うん。そう、三日月の本質ってどんな人間なんだろうっていうのをすごい、そういうところで気になり始めました、とても。
ただそれが出てくる、もしくは三日月自身が自覚するっていうのが、やっぱりオルガがどうにかならないことには進まないんじゃないかなっていう。
うん、三日月やオルガでしかとりあえずは変わらないのかなっていう気がしてますけどね。
どうかな。
オルガに変えられて、まあ、オルガが原因で変わって、で、あ、俺の周りにも他にいろいろ人がいるぞって視野が広がったら、クーデリアとかアトラにも三日月は変えてもらえるのかなっていう。
もうすでに三日月によって周りの人間はやっぱり動いたり変わっていったりしてますからね。そこで三日月自身も変わることによってどうなるのかっていうのは楽しみ、未知数。
そうなんでしょうね、うん、やっぱりね、本当にね。
まあでもそこがないとね、主人公じゃないよってなりますからね。
だ
から
そう考えると話動き始めてますね。あの、アインも結局三日月のせいでちょっと心の内が変わり始めてるはずですし、うん、チョコレートの隣の人もだいぶ屈辱じゃないですか。
はい。いつ誰が仮面を被るんでしょうね。
い
や仮面出ないかもしれないけどさ。
マクビリスさんが顔面に傷を負ってまた出てくるって、どっかで見たなって。
今のところ見るとギャラルホルンの中から出るのか。
お面が？
もしかしたら、オルガが、
そうですよね。
何かのきっかけで、鉄火団から去り、仮面をつけて現れるか。三日月の前に。
前髪でバレるね、本当に。
だから、
でも、
だから仮面をつけるんだよ。
押し込むんですか、中に。確かになんか、オルガが、あまりにも、こう、話の中心地にいすぎるので、うん、彼に何かが起こらない限り、大激変は起こらないような気もするんで、オルガの動向は三日月以上に今注目なんじゃないですかね。
そうだと思いますよ、本当にね。
フシュンさんからのコメントです。いろいろ注目するところはあると思いますが、自分はオープニングテーマとエンディングテーマですね。マン・ウィズ・ア・ミッションさんが歌うオープニングテーマ、Raise Your Flag で高揚し、ミーシャさんが歌うエンディングテーマ、オルフェンズの涙で締まる。本編ももちろんのこと、オープニングからエンディングまで、隅から隅まで楽しんでいます。ありがとうございます。
あのオープニングかっこいいですよね。
イントロずるいですよね、あれね。
うん、ああ、こりゃ来るわって感じのさ。ま、あの、特に今回の、その、バルバトスの乗り、戦い方みたいなのに、すごく合ってる感じがする。勢いのあるオープニングになってますね。
歌詞といい、曲調といいね。
うん。PV、CM で流れてますけど、狼なんですか？
そうですよ。
どうやって歌ってるの？狼さんたちは。
いや、狼。
狼の口で歌ってるから大丈夫。
もうそのまま、彼らはもう狼なんですって。
あ、彼らは狼なのね。
そう、彼らはもう狼なんで、
うん、
別にどうやって歌うとかないんです。
あ、なるほどね。
そうです、そうです、
はい。
そのまま歌ってる。
悪魔と一緒ですね。
あ、一緒です、はい、一緒です。かっこいいですよ、パフォーマンスもすごく。
いや、かっこいいなと思ってね、うん。他の曲もちょっと気になるなと思いながら見てたんですけど。
ロコホラーとか、結構。
そうだったんだ。そ
うそう、うん、うん。思い出に引っかかってくる感じの。
うんうん。エンディングもいいですね。
オルフェンズの涙ってイントロの部分が本編に引っかかってるのが久しぶりだったんで、はいはいはい、あの演出すごい好きなんでいいなって思いますね。うん、
歌聞いてるとこの先思いやられるなじゃないですけど本当に涙のお話になるのかなみたいな感じでちょっと見てますが、
そもそもオルフェンズってねえ孤児っていう意味だったら孤児たちの涙ということはみたいな、
うん、
ちょっと深読みするとすでにへこみそうな感じがしますけど、
そうなんですよ、ね、いや本当涙になるかもしれませんね結末はね。
オタ半世紀さんからのコメントです。ガンダムの名を冠している以上、一定水準以上のハードルが求められます。それはその名を冠する物語に対して課せられ、かつ35年という歴史的背景をも背負うことになる。今現在までの本作を見ていて、そのハードルを超えたか、それはまだ答えを出す段階ではないと思います。いいでしょう。これはファースト路線とは異なるのだ。ならばどの方向を向いてガンダムという看板、宿命を背負うのか。もしかしたらそのヒントは題名のオルフェンズという部分かもしれないと思い、英語の意味を調べたらオルフェンズとは孤児の複数形のようです。アニメの世界で孤児を名乗り、それを正面に出しているのなら意味があるのでしょう。過去のアニメにも孤児はたびたび登場していましたが、今回はそれとは異なる意味合いで使われているのかもしれません。単純に大人を出さないための方便ではないと思います。三日月たち孤児がどう未来を築けるようになるのか、そんな物語かもしれません。それを楽しみに毎回見ていますが、実は今、私はトラドラを見直しています。永井達之監督、岡田真理シリーズ構成のペアの初期の名作と呼ばれているもの。全くガンダムの匂いもしないトラドラ。そしてあの花もそうでしょう。このスタッフはガンダムをどこへ持っていこうとしているのか。35年のガンダムファンとして、この物語の方向性を大変期待しております。期待を裏切らないことを信じて拝見させていただきます。ありがとうございます。
いや、本当にこのガンダムはどこに向かっていくのかっていうのは非常に気になりますね。作品としては、正式には発表はまだないんだと思いますが、多分2クールじゃないかと言われておりますので。
ほう、2クールで。
はい。で、今5話でしょ。いつだいたい地球に行くんだろうね。結局地球まで送るっていうのがお仕事ですよね、
今のところは。ですけどね、
今のところは。だからその話がどこまで描かれて、2クールということはですよ、だいたい1クールの終わりあたりに衝撃的なことが起こったりとかするじゃない。
まあ山場が来るという意味ね、
作品のだいたい構成的にね。
全滅するのかな、
全滅するのか、オルガが死ぬのか敵に行っちゃうのか、まあわからないですけれども。
いや、話題にしませんでしたけど、ビスケットあたりかもしれないですよ。
そうだね、
みんなの和を保っている中心点はあそこにありますから、 あれが崩壊した結果みたいなこともあるじゃないですか。ビスケット君いい人だし、とてもとても
家族まで出てきちゃってるし、
うん
うん、
妹死ぬかなって思ってて、車にはねられた時にああ死んだって思ったんですけど、生きてましたね。
でもビスケットいなくなったら結局いろいろ物事が動かなくなるでしょ。
そういう意味での衝撃もあり得るよなと思うと、なんかどこに行っても怖いですね。
うん、今便利屋的な感じになっちゃってますもんね。何かあるときに、結局子供の中で、いろんなことを知っている部分で彼が一番ものを知っているわけじゃない。
うん、ある意味あの組織の幹部的な立場だと思うので、うん、
統率力は確かにオルガだろうけれども、事務的にはビスケットですよね。
うん、
うん、
やりとりを見てると、ビスケットはオルガの考えてることをすぐに、あ、オッケーってこうなんか通じ合ってるところもあるし、うん、汲み取る力がすごくある人だから、いや、いなくなったら大変ですよ。
他のメンバーじゃね、ビスケットの代わりはできないからね、うん、今のところね。まあ本当に誰がかけてもあの鉄火弾はいつ崩壊してもおかしくないっていう感じはありますよね。
考えてみると結構危ういですね。あんなに死にやすいのに誰かかけても危ないんですもん、
うんうん、そして個人的には気になっているフミタン、フミタンって言うんだ、フミタンさん
お月の人ですよね。
そうですそうです、あの忍者みたいな
彼女も何考えてるか分かんないですよね。
うん、お父さんに、見張るように言われて来て一緒に来ているのかと最初は思ってたんですけどね、クーデリアを、
うん、
死なないように動いてるような気もするし、何か暗躍してるような気もするっていう、
うん、そうなんですよね。
あまりにも寡黙なので、うん、彼女は
こう腹にありそうな感じ、一物ありそうな感じありますよね。
まあ、今のところどこの人でしたって言っても通じる展開ではありますよね。独立戦争のシンパでしたみたいな人でもいいし、うん、ギャラルホルムスでしたでもいいし、ね、何でもいけますよね、
うん、どういうふうにこの後キャラクターが出てくるんだろうなっていう感じはありますよね。確かにね、まあ、こうやって見るとその鉄火団のメンバーを除くとまだキャラクターってそんなに出てきてないね。
そうですね、
まあ、ツークールということはこの後バンバン出てくるんだと思いますし、
ノブリスの周りも結構香ばしい匂いがしませんか。
あれはもうすごい危険でしょう、どう考えても、
うん、あそこら辺に新しい勢力が登場する可能性は大いにあるなと思って、
うん、まだ出てきていない勢力がキー的になっていったりとかする可能性もありますよね。確かにね、
うん、お金持ってる人が強いのはやっぱり世の中の道理ですから、
うん、そうなんですよね。まだこう本当地方の一事件でしかないっていう感じだもんね、出来事がね。まあガンダムですからね、それ以外にこうメカに関しても、まあオープニングとかね見てるとね、宇宙船結構ありそうな感じじゃない、
今のところは。
うん、
まあ宇宙にいますからね今ね、
今ね、今宇宙にいるしね、今でも戦ってましたけれども、
ただまあバルバトスのね、うん、戦い方からしたら地べたを走り回り、ね、土煙を上げながらっていうのが映えると思うんで、
う
ん、
そうですね、この5話での戦闘シーン見ながら、うん、その格好はいいんだけれども確かにその地上戦
が、ね、
年が見たいなっていう感じはありましたね、うん、実際ね。
だってもう飛び道具がそんなにないっていう世界観って言われた瞬間に、うん、ああモビルスーツ戦楽しみだけど大変そうっていうね、うん、
確かにね背景がねやっぱりね、うん、でもまあだからこそ、地球に降りた後の戦いがまた楽しみかなっていう気がしますね。
ね。
はい、まだまだ我々が最新を見ているのは第5話なので、まあそういう意味ではストーリー動き始めているっていうところでしかないので、まあそれでもその中で結構魅力的なキャラクターがいろいろ出てきてるなと思います、最後までね見守っていきたいと思います。あと何度も特集したいと思わせるようなガンダムであってほしいなと思いますね。今日の特集は
機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集はこちらも新番組から。
はい、来週は桜子さんの足元には死体が埋まっているを特集いたします。
毎週毎週心をえぐったりえぐらなかったりするような、作品です。一話一話ねちょっと振り返ってみたいなと思いますので、コメントお待ちしております。コメントの宛先は、
はい、そこアニホームページコメントを投稿するクリックというボタンからコメント投稿をお願いいたします。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、国王さん、大目財団さん、 SAL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、
ニセクモスケさん、ゲオさん、ジョニーさん、カキツバタさん、ヒルアンドンさん、悲しいファットマンさん、バルバトスみたいなウエストになりたいさん、キンネコさん、マミさん、コウリュウジさん、トウノツムグ、アットアルゲートオンライン3巻発売中です、さん、サモハンさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、さすがガンダム多かった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムト。
タマト。
牧田光平と。
岩本さよりでした。
最高な気分の時は大好きなあの歌を歌うんだ。あ、最悪へこむそんな時も見ちゃうんだ。そしてまた立ち上がり歩くの。約束も果てしまうけど何気に不協の戦闘士努力勝利
ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。